はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。いやー、先週締め切り動向って言ってたんですが、締め切り15日だと思ってたら12日で、間に合わねえなーと思って諦めたんですが、なんかいろいろあってやっぱ書くかって思って書きました。で、最後結局徹夜になってしまって、マジかよってぐらいギリギリでしたけど、できて結構いい本になったと個人的には思うんですけど、 TP エスティメーターの。いやー、売れなかったですね。いやー、なんか安西さんが買ってってくれて、あと一人、サークル主の友達みたいな、一応面識はある身内みたいな人が買ってって、こちらはプログラマーって感じでもないんで、読めないかなという感じで、2部しか売れなかった。5部すってって、1部見本紙だっていうのを忘れてたんで4部しかなかったんですが、そういう点で半分売れたという話もあるんですけど、あと2部ぐらいしかなくて、手持ちのこれは誰かに渡したりするかもしれないですけど、一応当初の想定通り、こいつは闇に葬るというか、電子化はしないで終わりにしようかなとは思ってます。はい。で、すごいね、こう MPI とか前提にしている本で、GPGPU とかも知ってんだろみたいな感じで進んでいくんで、機械学習屋じゃない人が読んでも分かんないだろうなという内容なんですが、それはちょっとこれについてはいろいろ思うことがあるんで、そのうちまた前回同様特別ゲストを交えてちょっと話はしたいなとは思っております。で、けどそれは、またの機会ということで、今回はそれはやめ関係なくて、ちょっと移動しながら話そう。すいません、ちょっと移動すんで待ってください。よいしょ。はい。とで、今回はなんてタイトルにしようかな。ちょっとタイトルは後で考えよう。英作文とかあるじゃないですか、受験の。で、それで和文和訳って知ってますかね。英作文の基本っていうのは、和文和訳と英釈文であるっていうのは受験英語ではよく言われることだと思うんですが、ちょっとその話から入ろう。プログラムの話なんですけど、本題は。英釈文っていうのは、例文を覚えて単語だけ変えるっていうのが、英釈文と呼ばれるもんですね。英釈文っていうのの受験勉強で、英釈文のやり方、勉強の仕方っていうのでよく言われるんですよね。例文いっぱい覚えて、で、その例文の単語を変えるだけっていうのが、正しい英釈文方法だと。で、ただそれだとやっぱすごい、なんていうか短いやつしか書けないんで、もうちょっと難しいやつとかは、なかなか英作文できないと。で、そういう難しいのを出してくるんですよね、大体受験の英作文っていうのは。それは語学としてどうなんだと個人的には思うんだけど、置いといて。で、その時に変な日本語が出てくるわけですよ。これは面目躍如だとか、そういう熟語じゃないにしても、そういう変なのが出てくるんですよね。で、そういうものを、どうやって訳すのかっつうと、そのまま英語に訳すのは大体無理なんで、日本語をまず日本語に訳すっていうことをやるっていうのが言われてるんですよ。これを和文和訳っていうんですね。で、これは結構語学のかなり本質的な部分でもあるんですよね。和文和訳っていうよりも、最初パッと思いついた言いたいってことを、対象の言語に翻訳するんですよね。対象の言語というか、対象の言語流の言い方に翻訳するっていうのはすごい重要で、例えば中国語を勉強してるときに、ちょっと今ちょっと中国語の例文出てこないな。けど、中国語的発想で質問するって大切なんですよね。日本語でこういうことを言いたいっていうときに、それに該当する中国語ってすごいなかったり不自然だったりするのよくあるんで、同じ意味のことをその言葉で聞くんだったら何て言うのがいいのかなっていうのを考え直すと、意外と知ってるその品質表現で言えたりするもんなんですよ。なんつうか、よく使うものは普通品質表現に入ってるんで、大体ちゃんと入門書を終えたぐらいで多くのこと言えるんですよね。だから発想をその言語に切り替えるっていうのはすごい重要な話なんですよ、語学ではね。で、和文和訳ってそういう話なんですよね。なんていうか、言いたいことをまず その目的の言いたいことに近づけるっていうフェーズが必要だと。言いたいことをそのままその英語にするのではなくて、でこれはプログラムでも結構重要なことがあるってことがポイントで、重要じゃない場合もあるんですけど、で何の話をするかっていうと、 Android とか Win32 のプログラミングとかっていうのは、この和文和訳に相当するものは結構重要だったと思うんですよね。で一方で、あの C 言語でそのコマンドラインプログラムを書くとか、あとはそうですね、ウェブのプログラミングとかもあんまそういう側面はなかったと個人的には思う。まあ、ウェブは多少はあるんだけどね。でもまあそんなになかったと思う。だからプラットフォームによるんですよね。で、プラットフォームによっては作りたいものをそのまま作れないことがある。作れないというか作れるんだけど、そのまま作るのは良くないことが多い。で、こうまず作りたいものがパッと思い浮かんだときに、なんかうまく実装できないときに、そのプラットフォームの流儀に翻訳するってことが必要なことがあるんですよ。だからこういうものが作りたいなと思ったときに、まあ、それと同じことだけどもっとよくあるパターンにできないかなと考え直すと。でそのパターンで実装する方が良いことがある。でそうするとバグも少ないし、なんていうんですかね、そのプラットフォームがそれをサポートするように作られてるんで、まあ、自然に作れるんですよね。でそうするといいことは多い。で一方でそのプラットフォームの思想に逆らって何かを作ると良くないことが多い。だからその作りたいものをそのまま実装するっていうのは良くないプラットフォームがあるんですよね。 Win32 もそうで、あのこういうもん作りたいなと思って、それなんかそのまま実装するのめんどくさいことって結構あるんですよ。その Win32 ってそのウィンドウプロック的なのがあって、コールバックでいろいろ作られるんで、なんていうかこう、それまでループ的にものを作ってた人は意外とコールバックでものを作るのうまくいかなかったりする場合多いんですよね。でそういう時に頑張ればループ的に作れたりもするんだけど、で中でゲットネクストイベントみたいなのを呼んだりとか、まあできなくもないんだけど、そういうのは大体そのバグりやすい、すごい。でバグらないように作るのすごい難しくて、まあすごい苦労する。で一方で最初に作るものをそのまま作らずに、思いついたものと同じような目的を達成する全然違うそのプラットフォーム流のやり方に翻訳しておけば、すごい簡単に実装できてバグはなくていいんですよ。で Android とかこれめちゃくちゃ重要なんですよね。そのアクティビティ的じゃないものを作ろうとした瞬間にAndroid は破綻するようにできてるんで、その思いついたものがアクティビティ的じゃないってよくあるんですよね。特に普段スマホをそんな触ってない人とかはこの辺すごい、普段 PC でね、いつもノート PC 持ち歩いてて、いつもウェブブラウザー開いてますみたいな人は、まあ、絶望的にこういうのダメなんですよね。で、まあ、普段スマホ触ってる人の方が、まあ、やりやすいが、それでもまあ触ってりゃいいってもんでもなくて、その自然なやつとダメなやつってのはやっぱあって、うん、そういうのはまあ、作ったりして経験を積んでる方がいいけど、とにかくそのこういうものが作りたいと思いついたものをそのまま作ってはいけないことはよくある、うん、でその時には作りたいもの、同じ目的を達成するけれど違うものに、その最初に思いついたものを翻訳するってことが必要。はい。で Android はすごいそういう側面がある。うん、いやこれ思ったのは、そのコトリンでなんか今アプリ作らせてみて、なんかちょっと採点するみたいなこと、採点っていうか直した方がいいところ指摘するみたいなことをやってるんだけど、そのまあ結構なんていうんですかね、まあその人はっていうか、まあ2人いるんだけど、まあプログラムなんていうんですかね、その間違ったものではないものを作ってくるんですが、 Android は普通そうしないよなっていうものを作りがちで、その、まあ、多分最初に思いついたのがそれだったんだろうなっていうのは、まあ見てると分かるんですけど、あのそのまま実装したがるんですよね。で思いついたものを、 なんかそのプラットフォームの文法に翻訳するっていうことをしてないなという気がする。でこれは良くない。これはその良くないんですよね。その昔 MVVM の話を書いたことがあるんですけど、すげえ昔に RX かなんかの話、あれ2015年、もっと前か、ペジー社で働いてる時とかだった気がするな。2013年、忘れた、4年か、2014年ぐらいに書いたんだけど、まあいいや。と MVVM ってあるじゃないですか、モデルビュービューモデル。あれって結構なんつうかそれの集大成だと思うんですよね。あの GUI プログラミングっていうのがあって、まあ、WPF で書いてたわけですよ昔。でもなんか WPF でやりにくいことって結構あるんですよね。 Win32 API では簡単にできるんだけど、 WPF ではうまくできないなってこと結構あって、でその時に、まあ、以前はそのWin32 っぽく書いてたんですけど、 WPF と言いつつ C シャープで、まあ、ベタベタ書くってことやってたんですけど、なんかそのうちその MVVM 型に全部直すっていう方針が流行って、その UI で MVVM で書けないものは書かないみたいな、まあ、とは言ってないんだけど、そのこれまでダイアログでやってたものをトーストにするとか、なんかこういろんなそのなんていうんですかね、 UI 部品、これまでよく使ってた UI 部品を翻訳し直して、その MVVM っぽく書けるものをいろいろ開発して全部それに翻訳するっていうのが流行った。流行ったっつうか、まあ今もみんなそう書いてるんで、なんつうかそうなった時代があったんですよね。で、まあ、その時の、まあ、中心的なものとして MVVM っていうのがあって、そのMVVM で書けない UI を MVVM で書ける UI にひたすら翻訳して全部 MVVM で書くっていうのが、まあいいことだって話になって、でまあ実際いいことだったと思うんですよね。まあ、ウェブもそうで、結構そのダイアログとか作りにくいじゃないですか。まあ、ダイアログ良くないよねって話あるんですけど、モーダルなダイアログとか、まあ、そういう時にモーダルなダイアログでやっていることをそのモーダルのダイアログでやっていることをその、まあ、違う UI 部品ので翻訳するっていうことをやったんですよね。でこれすごい重要なことだと思うんですよ。そのそれまで持ってる常識で書きにくいことっていうのが新しいプラットフォームではよくある。で Android なんかだとそのつか最近これをなんかで思ったんだよな、何書いた時だっけ、手画式でダイアログで、ああそうだ思い出した、はい、ダイアログ、アラートダイアログでコンストレンツレイアウトを使ってそのダイアログの大きさに合わせるようなことしたかったんですよね。ダイアログの大きさはなんかあのウィンドウとかができるんで、その時のそのウィンドウのレイアウトパラムかなんかいじると画面サイズの 60% が作れるんですよ。でそれにマッチピアレントで合わせるってことをやりたかったんですよ自分は。ところがなんかダイアログに入れた時にそのコンストレインツレイアウトをマッチピアレントでフィルするっていうのはうまくいかなかった。でまあチラチラコード読んだらうまくやる方法も分かったんですが、多分それ発想が間違ってんだなと途中で思い直して、まあ、結局やめて、あの中の方の大きさを合わせてサイズが決まるように、書き直しました。でこっちの方が、まあ、多分正しかった結果としては。でその元の画面の高さ 60% のところに手書きの入力の領域とかを作るっていうのは、まあ、実装すれば作れるんだけど間違ってるんですよ発想としてね。で多くの場合大抵のプラットフォームはその正しい考えで正しいものを作るときには必要なものは揃ってるんですよ。あの特によく使われてるプラットフォームは、あのマイナープラットフォームはダメですね。あの脳内だけの僕の考えた最強プラットフォームけど誰も使ってませんみたいなのは、うん、あとはユーザーが使ってくれてればいいですとか下手なことを言ってるやつらの作るものはダメだ。まあ、うん、まあ ダメなんですが、そういうのは置いといて、その普段使われてる Android でも iOS でも、まあ、Windows でも、まあ、何でもいいんですけど Mac でも ある程度使われてるものはそのプラットフォームのよくある流儀はサポートしてるんですよ。でよくある流儀じゃないものは動かないことも多いんですけれど、でそのよくある流儀だけで作りたいものが作れないことはよくあるんですけどね。でこれはすごい重要なことなんですが、でその時にちゃんとよくあるわけではない流儀で目的を達成できるっていうのはすごい重要なことなんですけど、でそれは入門書とかが最近ゲッティングスターティーと丸写しでなんかこうすごいそのフレームワークがサポートしてるのをめっちゃ簡単に作れますよみたいなのを載っけてるだけで、それ以外のやり方が書いてないとかよくあって、まあ、本当にああいう入門書は使い物にならないなと思うんですが、まあそこはいいとして、それとは別にやっぱりそのなんかやろうとしてなんか調べてみて簡単なやり方がないときには、まあ、プロットフォームがクソなこともまあ稀にはあるけれど、例えばシンプルカーソルローダーを使おうとしたらなんかコンテンツプロバイダーを要求されましたみたいな、いやそんなはずはないだろうって思うんだけど、いやそういうクソなとこあるんですよね。うん、あれは多分あれを作った時、まあ、納期に追われてたんでしょうみたいな、そういうのあるけど、そういうのは少ない、大多数はやっぱりそのあんまやんないことをやろうとしてるんですよね。そういう一見簡単にできそうだけどうまくいかないっていう類のことをやるときっていうのは、であんまやんないことをやるときっていうのはそのよく考えた方がいい、そのというのはよくみんながやることっていうのは結構考えられた上でそのたどり着いた結論であることが多いんですよね。まあ、具体的に Android でね、その画面サイズがすごい違うとかランドスケープになったりするとか、とか横長の時にそれどうすんのとかね、そういうことをちゃんと考えていくと意外とその当初考えていた UI っていうのはうまく機能しないってことにまあ気づくんですよ。まあ私の場合そうだったんですよね。その 60% 高さ指定するはランドスケープの時に多分うまくいかないなと考え直した。で、まあ、うまくいかなきゃじゃないけど良くないなと。だからやっぱあんまりそういうのはやめた方が良くて、その必要なもののサイズだけに膨らむようにしておく方が良い。で、まあダイアログ自体良くないっていう話もあるんですけどね。で、まあドロワーみたいなの作る方がいいかなっていう話もあるんです。まあそれは、まあ完全な別件なんで置いといて、そのダイアログ使うのにも、まあ、十分な理由はあったんで。まあとにかくその、なんかやろうと思ってることは、なんで必要なのかっていうのは自分はよく分かってるわけですよ。だからこういうことをやりたいっていう十分な理由は、まあ持ってるわけですよね。なんだけど、そのなんでやろうと思ってることをみんながやってないかっていうのは意外と知らなかったりする、自分は。だからその最初にそういうのに会うと、なんか自分はそれすごいやりたいってことは分かってて、これが必要だってのは分かってるんだって思いがちなんですが、プログラマーはプログラマーはっていう言い方がよくないですね。その初心者はそういうことを考えがちだ。自分の考えたことを正しく実装したがるんだけど、それがあんまりみんなやらないことに理由があるってことはちゃんと理解した方がいい。で、まあ、理由があるけれど、その理由はやるなという意味ではない場合もある。で、だから理由があるのは理由があるってだけであって、それこそがまさに自分がやるべき理由であることもあるんですが、具体的には今手書きの数式認識ね、自分みたいな形式でやってる人は一人もいなくて、まあ、画像認識でやる人はよくいるんですけど、で、まあ、それは理由はあるんですが、それは全部ダメだということを自分は知っているので、自分は違うやり方をやってるわけですね。で、これには十分な理由がある。その、理由があるっていうか、その、なんていうか、みんながやってないのに理由はあるけれど、それこそが自分のやる理由でもあるっていう問題なんで、いいんですよ。だけど、それは、こう、考えた上で判断しなきゃいけないですよね。そのやってない方の理由を。で、まあ、UI とかやっぱねあるんですよね。このコンストレイントレイアウトのマッチピアレントでウィンドダイアログにいっぱいにするっていうのができないのには、まあ、理由がある、まあ、できないわけじゃない、やり方はあって実はできた、だけど、これは違うなと思ってやめて、違うっていうのは Android 的ではないなと思ってやめたんですけど、はい。で、 まあ、そういうそのなんつうかみんなやんないことは、まあ、理由があることがあると。だからそのプラットフォームの流儀にやりたいことを翻訳するっていうのは重要で、なんかこうこれは多分中級者と初級者の差だと思うんですよね。プログラマーの最初に思いついたものをなんかそのまま実装したいんですよね、最初のうちっていうのは。でそのプラットフォームではそうは作んないって言われても、いや自分はすけどそれをやりたいんだよっていう場合はあって、で結構頑張って実装したりするんですよね。で、まあ、個人的には初心者の頃にはそういう経験は必要だと思うんで、それはやってったらいいと思うんですけど、大抵使い物にはならない、それは。うん、なんかこうプラットフォームの思想に逆らってそんないいもの作れないんですよ。やっぱいいものはプラットフォームの思想に乗っかってる方がいい。うん、なんでそのなんか最初に思いついたものを意固地になって実装するのは大体間違いなんだけど、それある程度経験を積んだ方がいいと思うんですよね、その逆らった結果の。だから、うん、最初のうちにそういうのを思いついたものを俺はこれが作りたいんだって作っていくのはいいんですけれど、なんか中級者はやっぱりその思想に沿うためにその最初に思いついたものを一度翻訳するっていう過程をすると思うんですよね。まあ一度とは限らない、むしろ結構長いことかけて翻訳する場合もある。いやこういうの作りたいんだけど、うん、なんかすごいめんどくさいんだよなっていう時に、まあ一旦実装するのは置いといて、いやこういうの作りたいんだけどなと、まあなんか 3,4 ヶ月くらいずっと考えて、まあふと気づくわけです。あれこうすれば同じことをもっと楽にいけるんじゃねえのみたいな。でまあそれで実装したりするってのはよくある話で、だからそのベテランだってなんか作りたいものをその場でプラットフォームの思想に合わせ翻訳し直せるってことはない。だ結構そこは時間を考えてやるものなんです。で仕事とかでこれ実装しろって言われて、まあそんなの思いつかなかったらどうすんだっていう話あるんですけど、まあ仕事の場合はね、それ思いつかないまま実装しなきゃいけないことも結構ある。でまあ大体そういうのはろくでもない。でそういうのはまあ本当はあの企業にとっても個人にとってもやる価値がないと個人的には思うけれど、まあ、仕事はねそういうのなんつうかうまくやれないシステムなんで大体仕方ないということで、あの多分これは正しいやり方じゃないんだけどなって思いながら実装しときゃいいっす。はい、まあね、うん、そういうことはあるけど、やっぱ仕事でもね、あのそこはなるべく考えた方がいいんですよね。タイムリミットは大抵足りないんで、いつもうまくはいかないにしても、あのそのまま実装するよりはマシなことを大体は思いつくので、でしかもそれは本当はその外の人と話すときにすごい重要なんですよ。外の人っていうのは例えばデザイナーとか PM とかと話すときに、その仕様を考えるときには、まあ、いろんなシチュエーションがありますけど、例えばまあ顧客がいるみたいなシチュエーションとかね、その顧客のそのなんて言うんですかね、要望っていうのはあるわけですよ。で一方でその作る側の考えっていうのもあったりして、でそこは本当はすり合わせが必要だったりするんですよね。で PM とかがその顧客側の要望の代弁者になるときに、プログラマーはやっぱりそのプラットフォームの思想の代弁者である必要があると思うんですよね。まあプラットフォームの思想だけじゃないけど、それの思想に沿った形で何かをやりたいと思う側の人間でなくてはいけなくて、つまりそれはプログラマーしか知らないことなんで、だからそのやりたいことを翻訳するっていうときにその両者の、あのディスカッションが必要なんと思うんですよね。だからその同じことをやりたい、ある目的を達成したいときに、そのプラットフォームのやり方に翻訳するのはプログラマーの責任だと思う、基本的には。あの、まあ、プログラミングも分かる PM みたいなのがそれをやるっていう場合もまああるし、デザイナーとかも普通はね、まあ、望ましくは、やっぱりそのプラットフォームのデザインの基本は、デザイナーの方が詳しくあるべきですよね。例えばマテリアルデザインとかはまあちゃんと知ってるべきだと思うし、まあ普通知ってるとも思う。あのちゃんとしたデザイナーならば、でその他のアプリのデザインとかも、まあ、ちゃんと研究してるっていうのは、まあ、期待されることではある。でそういうのを前提にすると、まあ、大体はそのプラットフォームのちゃんとした文法っていうのも知ってることは多いんだけど、まあ、みんながみんなそうではないし、またそのデザイナーの目から見える事実とプログラマーの目から見える事実は違ったりもするんで、やっぱりそこもすり合わせっていうかディスカッションは必要なんで、やっぱりプログラマーはそのプラットフォームの思想的に翻訳するにはどうしたらいいのかっていうのをなんつうか代弁する人である方が良い。 まあ、これはなんかイメージ的な考えですよね。そのデザイナーとテストとデブと PM とみたいなトライアッドプラスワンみたいなので、まあ、話し合ってものを作るっていうのは、まあけど MS じゃなくてもそういう部分あると思うんですよ。やっぱりプログラマーはやっぱりそのなんていうか作るものがその技術的にどうかというか技術的な筋の良さっていうものには責任を持つべきだと思う、基本的には。でだからやっぱりそれは言われたものがそうであることはあんましないんで、プログラマーはやっぱりそこは叩かなきゃいけない存在だと思うんですよね。でだからその和文和訳じゃないですけど、同じ目的を達成するためにもっと良いやり方を考えるっていうのは重要で、その良いっていう か思いついたものをそのまま実装はしちゃいけない、それは仕事でも趣味でもっていうことですね。でそこは結構重要なところで、だそのプログラマーの実力を考えるときに書いたコードだけを見るとそこは見えないことがあるわけですよね。というのはその和文和訳してこれでいこうと思った後しかコードには現れないんで、その最初に言われたものと作り始めたものというか作ろうとしたものの差分っていうのはそこには見えないんで、そこの腕はやっぱり一緒に仕事しないと見えてこないことが多いですよね。でまあ一緒に仕事をしていてなんかそういう場に会うわけですよね。なんかこういうの作りたいんだけどみたいなことを言って、いやそれだったらそういうのは普通こうはしないんで、もうちょっとこういう感じにならないですかねとか言ったりとかして、でまあそれだといろいろダメでとかいろいろ言われたりとかして、なんかこうそこでいろいろ話し合ってるうちに結構筋の良いところにまあ落とすというのがまあプログラマーに期待されるもんで、まあ一緒に仕事しててたまにそういうのを見ると、おこいつ意外と分かってんなとか思うわけですよね。この分かってんな感っていうのありますよね。まあお前何様だって話あるんですけど、はあ、でまあまあ、自分はどうかっていうのは、まあ、自分じゃ評価できないんでね、まあ自分が分かってるかどうかは知らないですけど、まあけど、うん、分かってんなーって思うのはありますよね。でやっぱそういうのは一緒に仕事してる時にしか分かんないですよね。でうん、まあこんなもんか。そうですね。ということで今回はタイトルは分かんないですけど、まあ和文和訳でいいか、その思いついたものはそのまま実装しちゃいけないと。でそのプラットフォームの流儀に翻訳するっていうのがまあ望ましいと。でそれはそのいつもすぐ思いつくと限らない、まあすぐ思いつくけど、すぐ思いついたものよりももっといいものはまあ書いてはもっと時間かけると出てくるんで、まあ、程度の問題っていうのはあるけれど、まあ、それでも大体最初に思いついたものよりはちょっと考えたものの方がいいので、そこを作りたいものを翻訳して別の作りたいものにするっていうのは結構重要だっていう話でした。それではまた来週。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording,hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.